お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日豪友好協力基本条約の署名から50年、日豪関係はさまざまな多くの人によって作られ、今日につながっています。今日は50年近く前の1978年に来豪し、シドニーで空手道場を開いた斉藤和夫さん、そして息子のハリソンさんにお話を聞きます。斉藤さんは第二次世界大戦直後の浅草で生まれました。幼い頃に父を亡くし、当時ヤクザ同士の抗争もあり、生き延びるための術として空手を始めました。その後数々の大会で活躍、80代となった現在も空手の精神を教え続けています。そんな斉藤さんをオーストラリアに招いたのは、オーストラリアの空手の父とも称される武道の重鎮ティーノ・セベラノさんでした。大学で仏教を学んだ斉藤さん、精神性を含めた日本の武道をオーストラリアで広めることにしました。
で来ようと思ったんですか、オーストラリアの。
Get bored. I try something new.
日本がもうつまらなくなって
しまった。つまらなくて。
戦後すぐの時代を生き抜いてきた斉藤さん、常に自分を高めたいという気持ちがありました。初めての海外、オーストラリアへと向かいます。
初めなんか面白くないね、学校行っても話してもなんか通じないよね。
英語はその時少し、
英語はまあまあでしょ。いろんなさ人がいて、学んだけど。
斉藤さんがシドニーに来た当時はまだ白豪主義の影響が残っていました。日本に帰りたいと思ったこともありましたが、出会いがあり、シドニーに家族ができました。
嫌で嫌でしょうがないです、ね、出ようと思ったけど、出る方法が分からない。子供もいるしさ。
日本に帰る方もたくさんいらっしゃいますよね。
それやったら自分のなんかお手になっちゃうじゃないですか、日本に帰ったら。
あ、負けというか、
負けてだから、それは できない、うん、オーストラリアにかける。
シドニーで暮らす中、日本人のコミュニティ活動でも斉藤さんはさまざまな取り組みを行いましたが、今では少し距離を置いているといいます。シドニーの良いところを聞きました。
いいところはフレンドリーだったよね。だからハローハワイ言ったらハローハワイ言って友達になれたけど、だからいろんな国がオーストラリアあるじゃないですか、
うん、あ、移民の人が、
移民の人が、うんうん、だから自分がどの人にマッチするのか、うん、ちょっと分かんないとこだったです。だから何回も離婚したんですよ。自分は会うと思ったけど会わない。
辛い時とかどうしてたんですか、うん、
私はほら東京だから誰でも喋るから、人をすぐ信じてくれるし、自分で言ってることを何やってんだとヘルプしてくれるし。
今のシドニー、昔と比べて変わったなと思うところを聞きました。国や文化の違いだけではなく、世代という壁も感じています。
なんかものすごく変わったですよね。
変わりましたか、どんな風に変わりましたか。
日本人とかそういうふうに言ってもあんまり日本に行ったことがない人が多かったんで、私もほら日本にずっといたわけじゃないから分かんないじゃないですか、
うんうん、
だからすれ違いっていうか理解できない部分があったんです。今話しても理解できない人が多いですよね、日本のことを。結構日本人を、うん、のひいきの人が多くて、その時は私もよかったんですけど、だんだん年取ってくると日本人はもうようなくなっちゃうんですよね、時間とともに。それやっぱり寂しいですよね、自分が、うん、彼もほらもう時代が違うじゃないですか。だからその時代のギャップみたいのが、うん、どうやって埋めたらいいのかなぁなんて思って。
斉藤さんの空手道場は現在息子のハリソンさんが中心となって運営しています。ハリソンさんは20代、オーストラリアで生まれ育ちながら斉藤さんによる昔ながらの厳しい日本式の教えを受けてきました。そのため衝突や葛藤がありましたが、今は父親と自分は互いを補う存在だと考えています。父親との衝突や葛藤を経験したハリソンさんはハイスクールの教師でもあります。
職場となる学校で同じような経験をしている移民のバックグラウンドの生徒たちを目にしています。
そうですね、移民の家族たちはみんな自分の、国でいろんな経験してきて、いろんな世代も越えてきたんで、それをオーストラリアにみんな交わると、接触するには時間とかコミュニケーションとか、そういうのが必要ですよね。そういうチャンスをどうやってもっと作って保てるかっていうのが興味ですね、僕には。
移民の2世の方が多いですかね、にインタビューをすると、はい、やはり人生のどこかで特にまあ早い時期にアイデンティティクライシスといいますか、はい、自分が誰なのかとか、はい、どうするべきか、はい、どう振る舞うべきかみたいな問いにぶつかるっていう話を聞くんですけれども、はいはい、それはそうだと思いますか？
そうですね、その、例えばもし日本人の人だったら、日本の家族の育ち方のアイデンティティ、そしてオーストラリア の, 青年たち の, アイデンティティと、あと、まあ、いろんなそういうアイデンティティがぶつかり合うと思うんですよね。でもその日本のとオーストラリアのとか、オーストラリアと例えば、中国とか、そういうのがすごいものにぶつかり合うと思いますね。
ある程度、まあ、中学生ぐらい例えばオーストラリアに来たとしたら、はい、すごくもうどこに属していいのかわからないみたいな感じになる。
そうですね、はい、
なる。
そうですね、もうよほどすごい静かになるか、なんかデタラメにガーってやるのかに、なんかそっちの方向にどっちかに行くような感じしますね。
ハリソンさんが勤める学校には日系の生徒もいます。彼らも真面目に静かになるか、周りと溶け込もうと騒ぐようになるかのどちらかが多いとの感覚があるそうです。ハリソンさんが父親との関係から学び大切にしている考えに、インテグレーション、統合があります。これは自分を消すということではなく、フィット、フリクション、フロー、合う、ぶつかる、馴染むの3段階で、まず自分と共鳴するものと出会い、衝突も経験し、そこから新しい調和を作っていくプロセスです。
馴染む、はい、その馴染むのが結構トラブってるなって、僕はそう考えますね。
相談を受けることもありますか？
ああ、そうですね、なんか、ああ、この先生は日本人でオーストラリアで生まれ育ったから、ああ、どういうふうに、なんでこういう人はこんな感じなのかなとかっていう見方されるのがよくあると思いますね。まあ、僕は学校で毎日言ってんですけど、英語ではセルフビリーフですね。
家庭の中で今すぐできることはあるのでしょうか？
感情とかをもっとはっきり表すのが大事だと思いますね。
親が
子供に感情の表し方をモデルするのが本当に大事だと思います。
ネガティブな感情ですか？
いや、嬉しい感情をもっと表せた方がいいと思いますね。
なるほど。
嬉しいのが悪いっていう印象をたまに、日本人の文化ではたまに笑顔を出すの、本当に笑顔を出すのもちょっと抑えるっていうパターンがあるかなって思いますけど、もうこれで学校4校違う学校で勤めていろいろ仕事したんですけど、で道場での活躍とか、子供の世代たち、新しい世代たちを見て話し合ったりしていると、これが一番大きいことだと思いますね。もっとルールばかりではなくて、ルールは必要なんですけど、もっと人間関係、そういうリアルを見せるのが、子どもたちがリアルになれっていうんじゃなくて、大人たちがもう少し面を下げて、本音とか気持ちとか、弱さとか情けを見せるのが本当に大事だと思いますね。
ハリソンさんでした。自分と同じような経験をしている若い人の力になろうと、斉藤さんとともにハリソンさんは情報の発信も続けています。かつては敵同士だった日本とオーストラリア、今の友好関係はこれまでにはないほどの高みにあるとの声も聞かれます。これからの日豪関係について再び斉藤さんに聞きました。
その自分が思うには、日本のことを理解してるってもある面だけだと思うんですよね。だからもうすごく理解してくれもらいたいんだったら、やっぱし日本の何ですか、文化、そういうなんかお稽古ごと、そういうのを深く掘り下げてもらいたい。そうさないと 深さがなくていいんですけど、いやその場はいいけど長く続かない。
先ほどその日本の文化のその深さをね知ることが必要っていう話でした。斉藤さんがずっと大事にしてきたものって何ですか。
やっぱり日本の文化は人にね、全部じゃないですけど、自分が信じたことを相手に強制しないで、強制すると日本人になっちゃうから、ギャップが違うじゃないですか。だからそれを理解してやんないと進めなくなっちゃう。だからそうなるとやっぱりいざこざが絶えないから、
うん、
やっぱりそれを今のうちから今の若い人、そういう人を教えないと、日本行ってもその場だけはいいけど、しゃぶしゃぶは美味しい、あっちは美味しいっていうけど、日本人しゃぶしゃぶ食べるのもいるけど、そうじゃない人もいるじゃないですか。そういうのがちょっと心配ですよね。
斉藤さんでした。斉藤さんは国や文化という複雑なものが表面的で単純なイメージとして理解されることを心配しています。日本を理解したい人には文化や精神性を掘り下げた探求をしてほしいと語ってくれました。今後について聞くとこのように答えてくれました。
将来はもうハウスがでかくなってきたから、
うん、
まあ、彼が今まで自分の好きなことをやってたと思うけど、
うん、
自分の好きなことを選べるようになったと思うんで、選んでもらいたいと思う。
斉藤さんは選べましたか、自分の人生でやりたい
と。選んだと思う。
1978年に来郷し、シドニーで空手道場を開いた斉藤和夫さんと息子のハリソンさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。